場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。今日津田さん、
はい、
こちらに、
ええ、
友達を呼んでしまいました。
あ、どうも初めまして。
初めまして、
今日ねお昼一緒に食べた。
あ、そうだったんですね。で
そのままなんか一緒に来ちゃった
、はい、
で皆さんにいいお話を聞かせようと思って、
は
い、
なるほど、
話があったもんで、
はいはい、う
ん、今日ね道路ですれ違って一緒にご飯食べてスタジオに来てきました。
そんな偶然ありますか。
前から知り合いです。あのお名前自己紹介を、
はい、高澤健太と申します。よろしくお願いします。
高澤さんもね、後で詳しく話します、はい、もう2億円ぐらい稼いでる。
すごいですね。
実際に実力がある先生でいらっしゃいます
から、ね、じゃあ後ほどじっくりと実践的なお話伺ってまいりたいと思います。
そこまでね高澤さんがね生きてれば話しましょう。
高澤さんも今日はよろしくお願いします。さあ相場さん、
はい、
先週の番組で、うん、私ちょっとこの番組タイトル、はい、株は技術だなんですけどちょっと為替も気になるんです、うん、なんてねご相談をして、はい、ユーロ円どうですかっていうお話をして、うん、
はい、
ちょっと様子見ながら買っていってもいいんじゃないかっていうね、うん、お話があって、うん、その通りちょっとだけ買いを入れて、
は
い、買ったんですよ。
買
ったでちょっとだけ買っていくうちに、うん、あ、うん、いけるって思って結局、うん、フルレバ行っちゃいまして、
フルレバ行ったの
行っちゃってで、ちょっと出張もあったもんで、うん、では20ピップスちょっと取れたしもう出張もあるから手締まおうかなって思って、はい、うん、週中ぐらいに手締まったら、うん、しっかり
儲
けることができました。
取れたでしょ、ね、
はい、取れました。
楽しみだ。スタッフ全員飲み行きましょう。
いやだ、ちょっとそこまでじゃないです。
フルレバ20ピップス、
はい、いただきました。
すごいですね、
は
い、
本当はもうでその後売り入れて、うん、往復で取れたらよかったんですけど ね、
ちょうどあれ下からね9本目ぐらい8本目か9本目だったんだね。はい、
はい、今日もじゃあ役に立つお話たくさんお願いします。
はい、
さあこの番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりお話しいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。この番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトもしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンド登録制になっておりますので番組サイトのバナーからお願いいたします。そして、番組ホームページからは随時皆さんからの質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーは足元のマーケット環境を分析し今後の見通しを伺ってまいります。さあそれでは今日の相場振り返ってまいりましょう。
はい、いつもの原稿を読んでください、
はい。25日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに大幅反落し、前の週末と比べ650円23銭安の2万977円11銭で終えました。下げ幅は今年最大で、終値で2万1000円を下回るのは2月15日以来およそ1ヶ月半ぶり。米欧経済指標の悪化を受けて、前の週末のアメリカ株式相場が急落。世界景気の減速を警戒した海外投資家が株価指数先物に断続的に売りを出しました。値傘のファーストリテイリングやソフトバンクグループが安かったほか、円高進行を背景に輸出関連のトヨタやホンダも売られました。値傘株や輸出関連株のほか、国内外の金利低下が警戒された金融株も軟調に推移し、T&D や第一生命ホールディングスが昨年来安値を更新しました。東証一部銘柄の 94% が下落するほぼ全面安の展開。日経平均は300円余り安く始まり、じりじりと下げ幅を拡大。ヘッジファンドなど短期スタンスの海外投資家が世界景気の減速懸念から株価指数先物に断続的な売りを出しました。中国上海株式相場が大幅安で始まったことが嫌気され、一時下落幅が700円まで拡大しました。東証一部の売買代金は概算で2兆3917億円と前の週末の2兆6254億円を下回る水準にとどまりました。 市場では大幅下落した割には売買代金が膨らまず、買い手不在で下げが拡大した印象との声があり、売買高は13億2784万株でしたというところなんですけれども、足元どうご覧になっていますでしょうか。
足元はね、今ちょっとあの床が綺麗だなっていう感じです
よ
ね。
あ、
そう
です
よね。売買高が2兆4000億円ぐらい、
はい、
ありますから、まあ、先週は2兆6000億円ですから、はい、まあ、あの売買代金自体は少ないわけではない、はい、多くはないけれどもね。でこれね、あの実は私先週の金曜日 の夕方の日経先物、はい、それから為替からもうね売り入れてたんですね。あの当然あの通常ザラバで、ザラバが終わってもね、日経先物それからあの FX は行われてますから、はい、そこで売りを入れて、それで土曜日の未明ぐらいにも手締まっちゃったんですけどもね、あのこれはもう見えてます。じゃあ早速ちょっと見ていこうと思うんですが、
はい、見てまいりましょう。
日経、先物に関してですが、これ津田さんとそれから高澤さんに今見てもらってますけど、はい、ここの画面に出ております、まず週足で見ていただきますと、前、津田さんにお話したように、移動平均線一番下に紫の100週移動平均線があります、
はい、
その100週移動平均線をずっと年末から割ってきて、今年に入ってから100週移動平均線の下だったのがずっと向かってって、3週間前に、
はい、
100週移動平均線に当たった、
はい、
で一度下げた、もう一度当たって今下げてますから、強いか弱いかってこれ弱い、
はい、
で津田さんにこの間お話ししたのは、100週移動平均線に年末から年始から入ったのに、今頑張ってなんとか100週移動平均線に頑張ってくっついてきた、
はい、
ここまで当たると一回弱くなるかもしれない、ね、もう一回あのリスナーの皆さんに分かりやすいようにね、下から100週移動平均線、その上に60週移動平均線、その上に20週5週とあるわけです。下から100、60、20、50の順番、5の順番の時は一生懸命上げてるんですね、
はい、
で崩れ始まる時は5周線だけが下げていって、他の線は全部上がってるわけです、
はい、
それを去年の後半から繰り返してきて、12月の暴落、そして暴落ではついに一番下にあった、上がる時は一番下に100周線があって、その上に60周25なのに一番下の100周も割っちゃったんですね、
はい、
12月にね。そしてその後ね、頑張って頑張って年内にね、やっと100周に当たったんですよ。だからこれは一旦100周に当たると弱る、
はい、
しかもどれぐらい上げたかというと、1,2,3,4,5,6,7,8、 途中から日本語があった9,10、 だいたいね9週間目、
はい、
去年の末の一番安いところ、下ひげの1万9000円に当たって戻ったんですけど、そこから9週間が上がってきたんですよ。で、私は9の法則って言ってます、はい、9連続ぐらい、まあ、途中でへこみますが、ちょっとへこんで戻る、それも含めて9連続ぐらい行くと小休止がありますと。これが 1,2,3,4 週間前に9本目大底から9本目、9週間週足9本目で100周線に当たり、翌週は横ばいだったんですね、
はい、
うん、でその翌週は100週移動平均線の下に入っちゃった、
うん、
入っちゃった、やっと上に届いたのに入っちゃった、
弱ってきた、
弱ってきた。でその翌週はもう一回ちょこっと100周線に当たった、
はい、
だから売りか買いかっていう、
はい、
あるいは何もしないかって言ったら、私は前回言ったのは何もしない、
うん、
で買いはない、
はい、
まあやるなら売りっていう話、
どちらかというとっていうお話でしたよね、
うん、そうで3周線というのが完全にこれ横ばってます、これ、ここ、これ、
ああ本当に横ばってますね、
うん、3周だから7周線5周線3周線って全部上がってる時空売り入れちゃダメです、
はい、
まあただ逆張りの人は入れていいんだけど、逆張りって素人あまりやらない方がいいから、3周線が伸びてる間やらない方がいいんだけど、ここ 1,2,3,4,5 週間3周線が曲がってるわけです、
はい、
下から上がってって100周線に当たる前で3周線がもう100周にこう、まあ俺体までやらなくていいと思うんだけど
一緒にこう、うん、
そうだから100周に抑えられてるっていう感じですから、戦い方としては買わない、
買わない、
やらない、
やらない、
やるならやらないとこちょこちょの刑にするぞって言われたらまあ売っとく、で売ろうと思った人は 金曜日引けた後、はい、まあ暇な方は先物見てたら急に下がったんで、はい、じゃあ売ってみようかなってやったら取れちゃったっていうのが、うん、あの取れた人のことでしょう。そして先物がですね、はい、下がったに、アメリカが下がったのを見て今朝寄り付きで入れた人も取れてます、はい、ただし、私は今日足に変えますけれども、はい、日足に変えるとじゃあ今朝ね、売りを入れて引けで取れた方の要注意は21,000円、今29,83円ですが、はい、前の安値に並んでるんですね。これがいつの安値かな、うん、ここですから11月かな、ね、11月の安値かなに並んでるんですよ。でここで止まる可能性もありますね。現時点で日経先物一旦下げ止まって陽線になってますから、ここはね、今朝、悪いことは言えない。今朝入れた人はもっと下がるかもしれないよ。はい、下がるかもしれないから、後でなんか、相場四郎の藁人形に釘刺さないでね。でも、俺だったら、はい、一旦もうね、今朝入れた人、今朝売りを入れて取れちゃった人は一回引いて、先物ね。で、この21,000円近辺でもう一度下にガクッといったところで、田代岳さんなんていたな、炎蔵さんがガクッといったところで売った方が硬い、はい、なぜならば60日線がずーっと半年ぐらい下げてきたのが今上見てるわけだから、だから要するに全体的には上になってきたんですよ、はい、ほら去年のさ、今年の1月とか去年の12月よりはさ、
安値切り上がってる
んですね、もうどんどん高いところにあるんだから、これやっぱりね、厳しいんですよ。だからここは短期、うん、ただし弱いと思えるのはここですね、今年の3月の初めの高値から1回下がりました、大きく下がりました、はい、そこから 1,2,3,4,5,6,7 8日間、9日だよこれも、9の法則だよ、
9の法則、
ね、9の法則、
はい、
で大先生だからこっちもね、9の法則で上げ止まったじゃないですか、はい、リスナーの皆さんね、ここ、ここって言っても見えないんだ、3月の初めぐらいから 1,2,3,4,5、はい、6日ぐらい下げた。その後、そこで下げ止まったんですね。2万1000円ぐらいで。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9 だから。9ぐらいで陰線だったわけだから。はい、9までしか行かないのに、9本目で陰線だ。これで終わりなんですよね。で、その時に、前の高値に届いていないわけですから。
そうですね。うん、
で、しかもね、前の高値の時は、3日線、5日線と20日線が距離があった。
はい、
距離があるっていうことは、どういうことかっていうと、距離があるっていうことですよ。はい、っていうことは、離れてるってことだから、俺と津田さんが離れたら、チューできないでしょ。ところが、今回の下げは、3日線と5日線と20日線が近い。
ああ、近いですね。
近い。遠いとですね、上の方から割っていくの大変なんですよ。パワーがいる。
はい、
近いと、俺と高沢さんはこんな近いとさ、いつでもチューできるじゃないですか。
あ、そういう感じ。
津田さんにやると、ほら、津田さんにやると、いろいろ問題が起きるから高沢さんでやったんで、はい、つまりね、はい、前回の高値から1回下げて、はい、9日上げて、上げ止まって横ばった時点で、20日線との距離を考えたら、中級の上の人は、売りをちょっと入れといたかもしれない。
あ、
そして週末の引け後を狙って、プツッと入れて、
はい、
週土曜日の早朝ね、先物が終わる頃かな、切った。あ、俺か、それ俺これ多分一番上手い人だと思う。でそれ以上持つと一回上がるような気がする。ただこれね、次ここ下げたでしょ、一、うん、回戻りが弱くって、もう一回この100、今度は100日線に当たってぐっと下げて2万1000割ったら、そこは売りのチャンスだと、
あ、
俺は思う。
売りのチャンスはじゃあ今じゃなくて、もう少し様子を見た方がよくて、
が今から入るなら、ね、今から入るなら、
今もう空売り入れてる方は一旦手締まった方がいいということですね。
いやでも下がっちゃって、相場四郎のなんだ、藁人形に釘刺さないでね。でも安全策を考えたらっていうことですよね。は
い、
もうちょっといけるかな。
はい、
じゃあ今度は、ドル円は多分同じことが起きてますので、今度はゴールドで、はい、でなぜゴールド、皆さん株の人が多いけど、どれでも見方は一緒です、
はい、
このやり方で私はイタリアも株もやってるし、イギリスの株もやってるし、台湾まで全部このやり方でうまくいってますから、今度はですね、ゴールド見ていきましょう、
はい、
ゴールドっていうのはね、金だよ、
金です、
当たり前だ、
はい、
で 今ね、7日線の上でずっと動いてるんですよ。これ画面に出てる黒が7日線です、はい、これだからね、今売れない、あの逆張りの人は売ってもいいけど売れない。今まではゴールドはですね、下から100日線、60日線、20日線、そして5日線という順番だからずっと上げてきたんです、はい、ところが、ここ2月の終わりからぐぐぐっと下げてきて、一番上にあったローソク足が60日線を割り込んできたんですよ。ただその辺でだいたい9本目ぐらいなんだよ、
はい、
数えてみますかね。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 これ9すごいでしょ。9の法則すごいの、はい、それでね、9下げて60日線だから1回売りを切って、
はい、
次7日線が上げてきて、はい、その上に5日線と3日線が乗っかってきたら買うんだよ、
うんうんうん
うん、で今何日目かっていうと、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13日目、だいたいこの連続の上げはね、今ずっと上げてるでしょ、
はい、
17日なんだよ。
9の次は17日なんですね。
17日、あのじわじわじわじわ、こう急じゃなくてさ、ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり上げててじわじわいくじゃないですか、はい、あれね17ぐらいなんですよ。それ今13だから、今13って大体中
1?11 ですね、
13,14,15,16,17 だから高2ぐらい、
はい、う
ん、であと5日ぐらいなんですよ。その間に、今ね60日線と、20日線がくっついてるから、
そうピタッとなってるんですけど、うん、
過去なんで62線と20日線がすごい離れてるから、はい、追い越せないからそのまま上がってったわけですよ、うん、今くっついてるってことは、はい、もう一回上に分かれることもできるし、あのね、もう一回今度は下にこう行くこともできる、
ずるずるといくこともできますよね。
あのリスナーの方よく理解してください。移動平均線が過去 の、 あの例えば過去1月、今年の1月のゴールドのように線が離れてんだから、はい、離れてるってことは線と線がくっつくのには相当力と期間がいる、はい、でも今は62線と20日線がチューしてるわけだから、
もう瞬きしてる間に
ダラダラ
ダラってこう下がっていくこともあり得る。
だからここはね、あの、うん、危険地帯だけど、危険地帯というのは簡単に言うと、
はい、
安全地帯。
え？
ワインレッド、あ、違う。あ、わかるだろう。これはね、ここから動くっていうところだから、俺は金は見てたら、はい、大きな動きがある場面に差し掛かってきてると思う。で、どちらかというと、17日上げてきたん、17日間上げてきたんで、あ、13日上げてきたんで、はい、あと5日。で、前の高値ってはるか遠くだから、
そうですね、
そこまで行かないでこけるか、あるいは全体が弱くなってきてから、このままずっと上げていって、前の高値ぐらいでこけるか、高値を超えてちょっとこけるか、いずれにしてもこの20日と60日が重なってますから、
はい、
大きな転換点がゴールドにおいて、相場やってくるというところだから、これ見ててくださいよ。ねえ、時間経っちゃった。
はい、ちょっとゴールドしっかり注目して、うん、どっちに向かうのか見ておきたいと思います。
ね、
はい、はい、以上、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ。投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。よろしくお願いします、
はい、先ほどまでは、はい、生の あの動きを見てたから興奮しましたが、
はい、
あの競馬の実況みたいなトークで話しました。今度はちょっと落ち着いた状態でいきましょうか、はい、ですね、前回お話を皆さんにさせていただきましたのが、勝利へのステップというお話をしました、はい、まず戦う場所を絞る、
はい、
ね、そしてこういうところで戦う、絞る、で今度はそこの絞ったところができるように過去のチャートを見て何度も何度もトレーニング、あ、この後こうなってこうなってこうなるんだ、なるほどねっていうトレーニングをする。1000本ノックで100本ノックやる、それにはですね、日本郵船でもいいし、日本水産でもいいし、ソフトバンクでもいいから、はい、過去30年分の日足を見て、そして自分の取れそうなチャートの動きって大体わかりますから、同じところをピックアップする。そうすると30年分だと大体1年に4回やっても120個あるわけでしょ、
はい、
120箇所も同じチャートの動きのところを自分の頭に叩き込んで、ああ、なるほど、このチャートの動きってこうなるんだ。あれ、もう、今回もそうだ。今回もそうだ。今回もそうだ。俺、止めないと120やるよ。今回もそうだ。今回もそうだ。今回もそうだ。今回
も
そうでしょ。で、120回やれば、
はい、
なんかこう体で分かってくる。
ああ、こう勝ちパターンが分かってきそうですよね。
そうです、そうです。この間、須田さんがやったところは、あれは転換点の場面ですよね。はい、なんだ、ユーロ円。ロ円うん、はい。あれ転換点で今考えたら、9本目だから、8本目でなんか買ったんだ、多分。で、9、10ぐらいで横ばってガッといって、はい、あそこで儲けたわけだから、あそこは須田さんの頭の中に残るはずですよ。はい、あの場面ね。あれ、しかも前の高値行かないで下がったところだから、はい、一番取りやすいところです。だ津田さんは、あそこを自分のこれから狙うところです。そして、あれだ、高澤さんはどういうところが一番得意場面でいらっしゃいますか？
僕はですね、基本的に、まあ、先ほど、まあ、相葉先生がおっしゃったと同じところなんですけども、はい、基本的に、必ずリズムがあると思うんですね、うん、チャートには、
はい。
そのリズムを前から頭に入っているので、はい、あ、またここ来たじゃんというところでもう入ると、うん。で、それ以外の時は触らない。
触らない。
はい。
あ
これは満員電車も触らない。
満員で基本的には手を上げて
る。あ、手を上げる、なるほどね。
手はお膝というのが良くない言葉であるんですけど。
俺なんかね、手は指が鼻の中っていうのが、これ一番いいですね。なんでもない。もうリスナーから見たら何ばかり言ってる。すいません、申し訳ありません。
高澤さんはですね、はい、お金の学校講師でいらっしゃいまして、はい、書籍なども出されているということなんですけれども、はい、普段はどんなトレード手法でいらっしゃるんでしょうか？
は
い、
普段はですね、まあ、相葉先生が言って移動平均線も使うんですけど、どちらかというとボリンジャーバンドというものをメインに使ってまして、あとは RCI というのです、はい、それを組み合わせてですね、勝てるとこだけやると。
そう。
あ、じゃあまさにもう戦う場所を決めてらっしゃるんですね。
戦う場所を絞るんですよ。いろんなところでやるとなんか負けたところのメンタルがくっついてきて取れそうなところが入らなくなっちゃう、
ね、
練習はどういうふうに？
基本的にですね、毎日、4本値を書くようにしてるんですよ。決めた銘柄を、ま
あ、
10銘柄ぐらい絞って、はい、始まり値、ね、終わり値、ね、高値安値、ね、毎日書いていくとですね、その銘柄の癖が分かってくるんですよ。そうすると、例えば前場高い銘柄、5場高い銘柄って決まってくるんですか、うんうん、そしたら5場に入って次の日の前場に入ると。まあ、基本的にデイトレが多いんですけども。
なるほど。
はい、
これね、同じでね、今度私ね、本出します。
うん、
4月20日発売。
はい、
で、Amazon で見ていただくと、株の図鑑、相葉四郎の最新刊で株の図鑑ってありますから、
はい、
アマゾンで見てください。
株の図鑑。
うん。株の図鑑ね。ここにね、やっぱりね、そういうの書いてありますよ。うん。そうそうそう。こういうとこで入るんだって、うん、図鑑みたいになってん。多分高澤さんの頭の中にもチャートがこう図鑑みたいになってて、その場面が来たらやるっていうことなんでしょうね。はい、そのためには前回お話しした、はい、まず、戦う場所、あ、本買ってくださいね。アマゾンで、相葉四郎で一番最新、株のなんとか図鑑とありますから、これソフトバンククリエイトっていうとこ出しますからね。はい。さて、戦う場所、あ、なんか笑ってるし、スタッフが。変なとこで宣伝すんじゃねえ。戦う場所を絞って、はい、そして私は30年分で120個、はい。それで練習をしていくわけですけど、はい、そうするとね、私ここに高澤さんね、観察するって書いてある。はい、これ意味わかりますよね。
はい。
観察する、
うん、だって絞ってんだから、その時が来るまで待ってるしかないのに、高澤さんのお弟子さんたちもいっぱいいるけど、
はい、
待てないんですよね。
待てないですね、皆さん。
ちょっとマイク近づきませんかね、
はい、
マイク食べちゃっていいですよ。どんな感じですかね、やっぱりうまくいかない特徴っていうのは。
やっぱり待てないという、
うん、
いや、それは特に負けていると、うん、何でもいいからポジション持たないと勝てないから、うん、もうチャンスじゃないのは分かってるけど、何かこうエントリーしなきゃっていうポジポジ病に陥るっていう気持ちはすごくよく分かりますね。
分かるんじゃなくて、なんか やったことありそうだね。
はい、
実感こもって、そう、ポジポジ病ね。
ポジポジ病になると良くないんですよ ね、やっぱりね。
買わない勇気ってすごく大事だと思うんですよ。
買わない
待つも相場っていうことですかね。そうですね、
買わない勇気、
はい、
一番待てるね会社どこだか知ってる？
え、何ですか？
知ってますか？一番この銘柄やると待てるって会社があるんですよ。これね、三菱マテリアル。ダメダメ。だ、高澤さんがね、
高澤さんメモしない
で。でも真面目だからね。
すいません。
投資戦略フェアとか行くとね、すれ違うと、はい、あ、相葉先生って、本、これ、本、この本読んでくださいとか言って、この間もなんかね、私の知り合いにね、相葉先生にこれ渡してくださいって言ってね、
はい、
今日一緒に職者サインしてください、ね、先生にサインしてくださいって言われちゃったから、俺も、もうなんか申し訳なくて、本当にね、ありがとうございます。
いや、もう本当昔から壊れてたんで、まさかこんな展開になるとも思わなかったです。
いや、俺もびっくりしました。じゃあ、待つ。ね、はい、待つっていきます。そうするとね、やっぱりリスナーの皆さんに一番申し上げたいのが、うん、待つことです。自分の得意分野をまず特定すること。そしてその得意分野を、ある、やろうと思っている銘柄30年分、多分100箇所はあるはず。100箇所も見たら、大抵、なんとなくつかめる。口じゃ言えないけど、つかめる、はい。そしたら、その場面がやってくるまで待つ。 あるいはおそらくですね、日本水産でその場所だったら多分他の銘柄でも似たような感じなんで、うん、他でもいいから観察して待っているとやってきますから。で、いきなりよーしで入れないで、相場しようとさ、高沢健太さんが言うからっつってさ、入れちゃって後で俺と高沢さんの藁人形に釘させても困るけど、はい、あのね、あれですよ、うん、最初少し入れましょうよ、少し。100株とかね。
そうですね。うん、
そして、次、打診買い入れて、で、もう一個追加で入れて、はい、で、早めに最初は引く。そして、次また探していって、あったらちょっと多めに入れる。はい、成功体験作ると、できることが分かるから、自信持てるようになる。
自信を持つことができると、自信を持って待つこともできますよね。
できますね。
自分の得意なタイミングっていうのははっきり分かりますから。
うん、そう。そして、リスナーの皆さんが最後どう育っていくかと、それを繰り返していくと、はい、一回の玉に1万株とか入れられるようになる。
そ
う、仮に2000円の銘柄で1万株入れると、はい、6、70円動きますから、これで70万ぐらいの利益にワンショットいくんですよ。
すごい。
で、高沢さんとか私は、はい、1銘柄で1万株とか、私は5万株とか入れて、それで一度に 5銘柄ぐらいやると、はい、1銘柄で100万、まあ、70万儲かるとした、はい。今日5銘柄だったら、1日で350万。で、今日でしょ？あとは明日、明後日のためにあった6銘柄ぐらい仕込んでおくわけ。
はい。
すると、毎日こう、リグー銘柄がこう出てくるという。
それは楽しいですね。
うん。だからチャート見なきゃダメですよ。
ああ、でもその種もどこに撒くのかわからない
では。種畑でしょ。
ダメですからね。
あれ、畑じゃないの種って。畑
です。
あれ？
だから得意な育つ畑に撒けないとダメってことですもんね。
う
ん、
そう、
種撒きを。
ある程度銘柄を見ないといけませんかね。
そうですね、うん、戦う場所を決めて絞って練習して観察してそして
待つ
っていうのがまたね難しいところなんですけど、ね、
今度はスタジオにそう、はい、待つでも持ってくる後ろ待つ
とにかくね、
で、ゲストに待てない人のために待つを
そうそんな感じ。今日はだから高沢さんと話してて同じことなんですよ、やっぱり。あの、月に何回ぐらいトレードしますか？
月に僕は 5、6回ぐらいですね。
5、6回、
うん、あ、そうなんですね。
う
ん、
そうそう。で、私も、過去に日本郵船だけで20年やった時期があって、はい、月に4回、5回、その間は待つという感じですか。で、今だったらトレードしない期間は何をしてるかっていうと、研究ですよ。うん、研究して、本番研究してって、こういう繰り返しをしたいですね。したりとかしてますけどね。
先生方でもそうやってしっかり研究して勉強してされてるってことは、私たちもっと勉強しなきゃダメですね。
その代わりとてつもない、はい、お金っていうかその利益が得られる、うん、とても普通にサラリーマンやってたんだったらこんなね、
そうですね、
高さんだって2億円いってるからね。
あ
とでちょっとみんなで徐々に連れてってもらおうよ、
はい、ね、あ、いいですね、徐々に。でも月に 5、6 回ってこと、本当週1回か多くて2回ってことですもんね。
勝てるとこだけしかやらないので、はい、それで十分。
そう。
ああ、それでこう聞いていいのか分かんないですけど、はい、勝率とかって
基本的に僕は 100% って言って
る。すごいですね。
すごい。
まだ2019年年明けて1回も損切りをしてないので。
あ、はい、損切りしないね。すごいすごいすごい。
最後にすごいお話もお伺いしましたが、はい、この後、はい、高田さんもお付き合いいただけるんですかね、はい、はい、じゃあ延長戦までどうぞよろしくお願いいたします。はい、さあこの番組リスナーの皆さんからの質問もお待ちしておりますので、番組ホームページからどしどしお寄せください。さあこの後パンローリングチャンネルでの延長配信、今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、この戦う場所、
はい、
俺の戦う場所と高田さんの戦う場所、はい、ちょっとみんなにね、はい、チャートで見てもらう。
じゃあ具体的なお話引き続きよろしくお願いします、はい、それでは相葉さん最後にお願いします。
いきます。株は技術だ。
この番組は投資専門書籍を販売するファンローリングの提供でお送りしました。